はい、エレミヤ書の17章の1節から8節までという。はい、それでですね、今日のところは2つにこう分かれています。で、初めのところはユダの罪と罰ということで、今までにも繰り返しですね、ユダの罪がたくさん書かれてきました。このユダの罪っていうものはですね、何か随分こう、心の中にも祭壇の角にも鉄のペンで書いて、ダイヤモンドのタガネのみですよね、ダイヤモンドのこののみのみで刻みつけるんだと、そのぐらいしてですね、子孫にも銘記させる、まあ、こういうふうにまで、言われているということですね。これはどうしてこんなふうにわざわざ言われているんだろうかということです。で、これはそれぐらいですね、この偶像っていう本当の神様を忘れて別のものに一生懸命になるっていうことは、それぐらい非常にこの人間の深いところにこうあるということなんですね。神様のことをついですね、第二第三にしてですね、ついこう人間のこと、自分のこと、他人のこととかですね、自分の心の中にですね、一番にまず神様のことでなくて、一番になんか人間のことですね、人間のいろんなことについてですね、言ったり考えたり思ったりしてしまうわけです。そういうようなことをですね、まず本当の神様でないもの、ここではまあアシュタレ、アシュラ像とかなんとかいうことなんですけども、これは高い丘でもどの緑の木にしても山にもどこに行ってでもある、それぐらいですね、こういうふうに本当の神様を知ってたはずのユダヤの人々でも、どこに行っても神様を第一にしない印があるというわけです。これは霊的に言えば、私たちもそういうふうになるっていうこと、これもあるわけなんですよね。クリスチャンっていうのはこれ一応神様を知ってる、イエス様を知ってるもんだ。このユダの民もみんな神様を知ってるはずのもんだけど、あっち行ってもこっち行っても至るどこである、どこ行ってもあるっていうんですね。他のものを第一にしてしまう、これもそういうことですから、私たちもうっかりするとですね、どこに行ってもイエス様や本当の神様のことをまず第一にしないで、別のこと別のこと、なんか人間的なこと、そういうことをまず思ったり言ったり話したりしてしまうと、そういうようにですね、心の中のその問題だから、とっても気をつけないとという意味でですね、駆けつけとくんだと。これも絶対こういうふうになったらいけないという意味ですね。それでこういうふうに、鉄のペン、ダイヤモンドののみで刻み込んで、子孫にも明記する、ここを行ったらいけないんだと。そのぐらい気をつけてなければ、人間っていうものは本当の神を第一にはできないから、絶えず別のものを第一、そこからさまざまなあらゆる災いが確かに起こってくるわけですね。私たちも考えてみたら、大概みんなそうなんですね。まず神様のことや神様の愛のことをまず思ったり、神様の清い心を思ったりしたら、とても行ったりしたりしないようなことをですね、してしまっているということがあるわけです。そこからさまざまな災いや問題や分裂が起こると、まさにそういうことなんですね。そういうふうにこの初めのところもですね、でも何でもないと、こんな山へ行ってどうなの、緑の木の下にそんなあしらぞえら、こういうふうなことだけで関係ないと大きな間違いだというわけなんですね。そういうことでですね、私たちもより霊的にこのことを考えてみますと、本当に気をつけてなければ、あちらこちらに偶像、神様以外のものを大切だとして作ってしまうという、どこにでも印があると、あ、ここにもここにもここにもここにもいっぱいですね、神様以外のものをまず思い浮かべてする行ったりしたりすることの跡が残ってしまうということなんですね。で、次の項目のところですね、 それは、その前半の方、次の項目の5と6、これはですね、この1から4までで言ったこの偶像的なものに信頼する。この場合は特に人間が偶像になっているわけです。ですね。1から4ではこの具体的な偶像、アシュラ像ですね。だけど5から6はその一番誰でもが偶像としてしまいがちな人間ですね。人間をまず信頼する。それを偶像としてまず第一に今言ったようにまず神様でなくてまず人間に信頼してしまうという。そういうふうにですね、アシュラ像っていうのも当時の本当目に見える偶像だったけど、目に見える別のもの、これ人間だっていうわけなんですね。それは呪われる、本当に災いが生じるということなんですね。呪われよとありますけど、まあ英語訳外国訳で多くは呪われる、人間に信頼して憎なる、要するに目に見える人間を頼みとする、それは呪われる。まあ、英語訳なんかで呪われよとかいうふうなですね、呪われてしまえっていうふうな言葉でなくて呪われるというそういう訳の方がずっと多いわけですけども、そういうふうにですね、人間に信頼するっていうのはこれは普通はこれ当たり前のようなことですね。日本人は 99% までは本当の神様、宇宙を作った神様を知らないから、知らないから信頼しない。何に信頼するかというと、これは当然人間ないってわけです。信頼できる友とか、信頼できるまあ家族とかですね、夫や妻、子供とか、まあ、そういうふうに政府が信頼をできないところもみんな分かっている通りですね。会社だって信頼できない、どんな嘘をやってるか分からないということもあります。組織だってそういうことですね。これは信頼できない、やっぱり本の中でまあ特別な人がおるだろうと。そういうふうに人間しかないわけです、神様ないとしたら。だから普通はですね、みんなこの人には信頼する、この人には信頼する、子供から大人までですね、まあ、医者に信頼するとか施設のですね人に信頼するとか、とにかくですね、なんか人間に信頼するしかないじゃないかということになります。ですから人間に信頼するのはこの日本で歌ったごく当たり前、誰でもそうです。誰かに信頼してる、信頼する人は誰もいない、とっても寂しいことやなと、そういうふうに言われるはずですね。私は誰も信頼していませんなんて言ったら、あっぽど疑い深いかというふうに言われてしまうと思います。だからですね、人間に信頼するかどこか当たり前っていう気持ちがみんな持ってる。それなのにですね、ここでは人間に信頼するものは呪われる。呪われるっていうんだからですね、この世の普通の常識、道徳的なことと全然こう違ったことがここで言われているということはわかるんです。ですね。人間に信頼することはどうしてなのか、まあ、それぐらいですね、この世の常識、当たり前のこの知識とは非常に違うっていうのが分かるんですね。言い換えたらですね、この世の知識ばかりによったら真理からは非常に離れてしまう、離れてしまうということです。この世的なことはですね、神様がいないということすらものすごく真理から離れてしまっている。だから当然ですね、そこから来る様々な結論というものはみんな真理から離れてしまうわけです。だから人間に信頼しなさい、信頼しなダメよっていう逆に言われるわけですね。まあそういうことでですね、こういうようなことはあまりにもこの世の常識外れですから、ちょっと読んでもピンとこないぐらいですね。で、その人間に信頼するとどうなるかっていうとですね、これは恵みの雨、不毛の地、砂漠。これは荒れ野ってありますが、これ砂漠なんですよね。日本はこうどうも砂漠へものを見ないからですね、どうもこの点は私自身も実際に見るまでは本当にピンとこな分からなかったですね。砂漠ってまあどんなに厳しいものかっていうものはですね、どうも日本によっては全然この写真から見ても分からないですね。テレビとかパッと見たところで。テレビを見たって家の中雰囲気、暖かい雰囲気ですからね。本当に砂漠っていうのはですね、見渡すかですね、そことじっととのまま喉が死んでしまうわけです。そういう厳しさは家によっていくら写真を見たところでですね、それは味わえないわけなんですね。だから写真を見たらテレビ見たら分かる分かるって大間違いなんです。その現実の厳しさっていうのはそこ行かないと分からないとこありますからね。まあそういうことで、この炎症の荒れの 荒れ地って、この季節、これ本当に砂漠なんです。水が全然ないと、汲み取る水がないっていうことになる。そういうところで生きていくことになるんだっていうわけです。ですね。人間を信頼して回ったら当然汲み取る水がない。これはまあそうなりますよね。その人にすがっていたところですね、その人から生きた水、霊的な水を汲み取ることはできないわけです。近ければ近るほどですね、この人間って何かまたですね、良くないものが出てくるわけなんですね。人間がきっちり部屋におったらですね、その二酸化炭素で詰まってきて生きていけなくなるわけです。霊的にも人間的なものばっかりおったらですね、これは生きていけなくなるんですね。ここにあるように砂漠、そういうことでですね、この人間に信頼をしておったら、そういうその人の魂は水を得ることができないんだっていうことなんですね。言い換えたらですね、そういうふうにこうなるんです。水を得ることはできない、だから心が乾くから何かを求めるって気を紛らわすってわけです。人間に信頼をし続けると、で何かに興まがれてですね、食べ物とか遊びとかスポーツとか何とかかんとか快楽とかおしゃべりとかいろんなことにそういうことをしてですね、気を紛らわそうとするわけです。それは乾いてるからですね、本当に水を汲み取れないからそういうことが起こるわけです。でそれに対してですね、7と8で言ってるのははっきりこれ対照的ですね。主に信頼すると一番この良い点、一番の点はですね、汲み取る水があるって言ってるわけです。いつも汲み取って飲む水があるんだっていうことなんですね。水のほとりに植えられた木、水のほとりに植えた木っていうのはいつも水をですね、根から汲み取ることができるわけです。毎日汲み取る、いつも汲み取ることができる。これはもう本当に大きな違いですね。表面的に神を信じるとか言ってもですね、キリストを信じるって毎日ですね、この霊的な根を張ってですね、このイエス様からあるいは命の水から汲み取っているかどうかということなんです。20年経ったら30年も経験ありますって自慢したって何の意味もない。今汲み取ってなければですね、そういうふうにですね、これは信仰って本当に大事な点は、今汲み取ってない人は20年30年経ったところでやっぱり悪いものを汲み取らないからですね、汲み取る水がないからどうしても他のものを汲み取る、汲み取ろうとするようになるということなんです。そういうことでこの水のほとりに植えられた木でありたいということなんですね。木っていうのはそういうことなんですね。水のほとりに植わっとったらいつも吸い上げてるわけなんです。いっぺんずっと前に吸い上げたから終わりのことはないんですね。ずっと前、いっぺん神様からですね、感動したと、信じた、もうそれで終わりようことでは全然枯れてしまう。そういうふうにこの川のほとりに植えられた木っていうのは非常にそういうふうな意味ですね、霊的には深い意味を持ってるんです。毎日毎日吸い上げるということなんですよね。それをしない限りそういうふうに荒れ地、吸い上げるものがなくなるわけなんだからということです。こういうことがあるのでですね、私がこの何年かか考えてですね、この命の水っていうタイトルにしたのはですね、ここもそういうとこなんですよね。命の水っていうタイトルにずっと変えようと思ってたのずっと前からなんですけども、それはいろんな箇所があるからなんです。私たち自身がですね、私自身もいつも命の水を汲み取ってなければこれは続けない、書けないということもなりますよね。他人が書いたものを丸写しですね、他人が書いた、そんなん何も意味はない。自分が目を水を汲み取ってなければいけないわけですね。そうでなければそんなものをしたところですね、これできないということで、続けることもできない。いつもそういうふうにですね、自ら目を汲み取って水を汲み取っていたらば、そしたら続くというわけです。そういうことも込めてですね、本当にこの主に信頼するならば絶えず命の水をこれは汲み取る、吸い上げる、吸い上げてですね、そして葉も緑でですね、周囲がどんなに乾いて、周りが干ばつ乾いていても不思議とですね潤されるですね、 この世の人たちが褒めたりしない、あるいはけなすと、あるいはあるましないことを悪いこと言うと言われても、言われてもこの世は非常に乾いてる、乾いててもですね、もっと深いところから水を汲み取ってる、深いところから水を汲み取っているからですね、この世的にいろいろ言われたり言われたりして非常に厳しく乾いていても不思議と実を結ぶですね。悪いことを言われたりされたりしても一層ですね、それに耐えるような強い力を持った実を結ぶというわけですね。この絶えず実を結ぶというのはそういうことですね。でいつも葉が緑ということで、この霊的にですね、いつも青々としている緑だってですね、いろいろ人がおってですね、この自然の世界で四季っていうのからいいですよね。秋になったらですね、枯れて落ちてしまうと、緑がなくなると、そのままということもあります。だから人間はですね、ある時緑かなと思ったらですね、今度枯れてしまってね、ずっと枯れてしまって、もう芽が出てこないとかですね、そういうんだと困るわけですよね。で枯れてからまた芽が出てきた、だけどまた時期に枯れてしまって、黄色くなるとかですね、そういうのを繰り返して繰り返していったんではこれいけないわけで、それは絶えずこう命の水を汲んでないとですね、そういうふうになるというわけです。私たちも最終的にいつもいつもですね、こう汲み取っていつも緑、そういうことが私たちの、みんなの目標であるとですね。私たち誰でもこれはうっかりすると、こう油断しているとこのようにいつの間にか葉っぱが緑でないというんですね、黄色く枯れてしまっているということが分かるわけです。そういうふうにですね、いつも霊的に汲み取ること、そこでイエスはですね、よく知られたサマリアの女の人との会話でですね、泉、井戸ですね、井戸、泉、そこから汲み取るんだと。たらイエスはですね、私の言うこの泉から汲み取ったらですね、もう買うことがないんだって言ったんですよね。あれもそういうことですね。イエスこそはですね、そういうふうに無限に深い、あれをいつも流れて泉そのものがイエスだと。だからイエスと本当に結びついておるということはですね、いつもイエスという命の水が汲み取っている、そしたら乾かなくなるというとですね、同じようなことを言っているということなんです。で、だから私たちも朝起きてからですね、まず祈りましょうというのはそういうことなんですね。根をですね、イエスのところまで伸ばして、その命の水を飲むっていうことなんですね。飲もうということをしないと霊的に乾いたままでいくということになるから、ついついそういうふうに余計なことを言ってしまったり考えたりしてしまったりすると、そういうことが起こってしまうというわけですね。で、そういうふうにいつもですね、自分が心がですね乾いてる、だから求めないといけない。そこでイエスもですね、求めなさい、いつも命の水を求めなさい、そうすれば与えられるって言ったのは、そういうことでもあるんですよね。いろんな意味に使われるんですけども、求める気持ちがない人はこれはもう与えられないと、自分はもう与えられたんだなんて思う人はですね、与えられないと、求めるから吸い上げてですね、吸い上げて、私たちの律に取り込むわけです。で、そのことはまたですね、別の表現ではイエスが言った一番出発点で言った、心の貧しい人幸いだって言った、心が貧しいってことはいつも求めるって言ったわけですね。神様の方に向かって求める心がある、自分はもういっぱいだ、大丈夫だ、何も求めなくてもいいんだ、そういうふうに思っている人はですね、そんな根を張って吸い上げようとはしないわけです。だから心が貧しい、何にもないと、だから本当に水が欲しいんですと言ってですね、イエスという泉に鶴瓶を持って行ってですね、あるいは根を張って吸い込むと、それがですね、心貧しきものということでもあるわけですね。そういうふうにいろいろなことにつながりがあるということなんです。 これはですからですね、干ばつの年、干ばつの年にもっていうことですね。どんなに周りが何が生じても、たとえですね私たちの家族に大変なことが生じるとか、自分自身にも特別な大変なことが起こってもですね、この世に根を下ろしとったら非常にショックを受ける、終わってしまうけれどもですね、もっとこの世の深いところに、イエスというところに根を下ろしていたならばですね、この世的に何が生じてもですね、その深い根のどこから汲み上げる、水を汲み取ることができるから、だから憂いを最終的に持たないで打ち倒されないということなんですよね。それに深いところから、どれだけ深いところから私たちが汲み取っているかと、まあ、この世のですね評判とか認められるなんてですね、この世の人間の顔色ばっかりが汲み取っていったらすぐにも乾いてしまうと、これもすぐに分かるとですね、ちょっとした一言で言ったらすごい打撃を受けてですね、もう乾いてしまうわけです。まあ、そういうことですので、この水のほとり、地下水よりもですね、地上の深いところにやっぱり水が流れていると、そこから汲み取っていくと言ったらですね、この世で褒められようがけなされようがですね、そういうことに動かされないということになるというわけです。はい、まあ、そういう意味でここのところはですね、新約聖書にも深いつながりがある箇所だということがわかるわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。